広報北名古屋令和6年8月号ナンバー221、今月の表紙、雨の晴れ間に開催された産久地の盆踊り。この日のために練習を重ねた子供たちの元気な太鼓の音が響きます。笑顔で踊る地域の人々で大盛況でした、の写真です。市の人口世帯数、7月1日現在、総人口 85,924人、前月よりマイナス35人、男性 42,919人、マイナス12人、女性 43,005人、マイナス23人、世帯数 38,625世帯、プラス5世帯。市役所の業務案内、開庁時間午前8時30分から午後5時15分、平庁日、土曜日曜祝日休日、12月29日から1月3日までの年末年始、窓口延長、東庁舎、第2、第4金曜日、午後7時30分まで、内容、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録、ハザードマップを確認しよう。市ホームページ防災マップの打ち水、洪水、地震のハザードマップはこちらから QR コードがあります。災害情報がメールで届く。登録すると市から防災、気象、地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると市から随時大切な情報を届け、QR コードがあります。スマホで広報北名古屋、町色、まずはアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、児童手当制度が改正されます。3ページ。特集、改装法から広がる地域の輪、4ページ。民有地の緑化に補助金を交付しています。8ページ。令和6年度、重点支援臨時給付金関係書類の提出はお済みですか？ 9 ページ。はがき1枚からの男女共同参画、作品募集、競争の街づくりワークショップ。10ページ。8月は食品衛生月間、11ページ。愛知万博メモリアル第17回愛知県市町村対抗駅伝競争大会、北名古屋市の代表選手を募集します。12ページ。家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額。13ページ。届け出はお早めに。児童扶養手当、愛知県維持手当、北名古屋市維持手当、愛知マザーズハローワークの出張相談、8月の納税、14ページ。一般婦人、不育症治療費を助成します。市のごみ量、市尿汲み取り浄化槽清掃などをお手休みします。15ページ。今月のカレンダー、来月の予定、今月の納付、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て、教育に関する相談、18ページ。子育て支援センター、子育て療法、子育て広場、19ページ。包括だより、エンジョイ改装法、20ページ。昭和日曜新聞、8月号、21ページ。暮らしの情報、催し、22ページ。暮らしの情報、講座、23ページ。暮らしの情報、募集、24ページ。暮らしの情報、お知らせ、25ページ。障害者福祉に関する相談。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、28ページ。フォトレポ、 フォトとレポート29ページ。食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会。市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期。30ページ。市民記者レポートハンズ。31ページ。コンテンツを終わります。児童手当制度が改正されます。3ページ。児童手当制度が改正されます。問い合わせ、子育て支援課。令和6年10月、令和6年12月期支給分より制度が改正されます。大きな変更点。所得制限の撤廃。高校生年代までの支給期間の延長。多子加算。3人以上の児童が認定されていることによる加算の算定方法及び手当額、支給回数の増加、制度内容の比較、現行制度と改正後を読み上げます。支給対象、現行制度、中学校終了までの児童、15歳到達後の最初の年度末まで、改正後、高校生年代までの児童、18歳到達後の最初の年度末まで、多子加算算定対象の児童、現行制度、高校生年代までの児童、18歳到達後の最初の年度末まで、改正後、22歳年度末までの子、受給者の経済的負担がある場合、所得制限、現行制度あり、改正後なし、手当月額、現行制度、3歳未満、1万5000円、3歳から小学校終了まで、第1子、第2子、1万円、第3子以降、1万5000円、中学生1万円、所得制限以上、所得上限未満、特例給付5000円、改正後、3歳未満、第1子、第2子、1万5000円、第3子以降、3万円、3歳から高校生年代、第1子、第2子、1万円、第3子以降3万円。支払い期限。現行制度3回。2月、6月、10月。改正後、6回、偶数月。児童手当を現在受給されている方や、制度改正後に支給対象となることが見込まれる方、市役所で把握できる方のみ、9月上旬までに順次お知らせをお送りいたします。手続きが必要となる方、児童手当を現在受給していないが、高校生年代までの児童を養育している方、例、高校生年代の児童のみ養育されている方、現在所得上限超過のために児童手当を受給していない方など、認定請求の手続きが必要となります。9月上旬のお知らせをお待ちください。9月末までお知らせが届かない場合はお問い合わせください。現在、児童手当を受給しており、増額することが見込まれる方。で、現在児童手当の多子加算算定対象児童として登録されていない22歳未満の方を、看護・養育されている方、額改定認定請求の手続きが必要となります。9月上旬のお知らせをお待ちください。なお、増額することが見込まれる方のうち、以下の方は手続きは不要です。現在、多子加算がされている方、現在、所得制限超過により、特例給付、児童一人当たり一律5000円を受給している方、額改定認定通知書をお送りします。内容をご確認ください。 公務員の方は職場での手続きになります。特集、改装法から広がる地域の輪、4ページ。スタート。昔のことを思い出せるか不安でも、誰かの発言が刺激になって思い出が溢れ出します。改装法スクール。改装法スクールに参加する3つの約束。1、ここで出た話はよそでは話さない。2、思い出話を否定しない。3、無理に話させない。昔のことを思い出す。記憶を思い出し、語り合うことで心と脳を元気にします。思い出したことをやってみる。改装法スクールを卒業、生き生き隊に任命、同窓グループ、自分のグループで活動する。全体活動、合同会に参加する。工作を楽しむ。手芸を楽しむ。けん玉で遊ぶ。同好会活動。あやとりで遊ぶ。ウォーキングに出かける。花や野菜を育てる。伝承活動をする。子供との交流。竹の水鉄砲遊び。手作り、駒で遊ぶ。地域交流。懐かしい歌を歌う。季節の行事を楽しむ。イベントに参加する。改装法の普及。改装法センターに来た人と話す。改装法スクールをきっかけに、同窓グループや全体活動へ、改装法から広がる地域の輪、子どもとの交流や地域交流、同窓会活動や改装法の普及など、多岐にわたって楽しんでいます。ゴール、一緒に楽しく笑い合える仲間が待っています。どなたでも参加できる行事がたくさんあります。各行事の開催日程などは、改装法センターまでお問い合わせください。星印は、次ページ、6ページで紹介しています。ほんの一部です。どなたでも気軽に参加できる活動紹介。まだまだたくさんの集いの場があります。改装法を楽しむお話広場。毎週水曜日午後2時から3時、改装法センター日だまりハウスで同時開催。工作を楽しむ作って遊ぼう会。毎月第4月曜日午後1時から3時、改装法センター。ペン玉で遊ぶ、フレイユ予防で足腰強化。けん玉同好会、毎月第3火曜日、午前10時から11時、改装法センター。毎月第3木曜日、午前10時から11時、くのつぼ児童館。指も頭も動かそう、あやとりで遊ぶ、あやとり教室。毎月第2月曜日、午後2時から3時、改装法センター。手芸を楽しむ、作ろう会、小物作り、毎月第1月曜日、午後1時から2時30分頃、健康ドーム。作ろう会、手芸、毎月第3金曜日、午前10時から正午、改装法センター。懐かしい歌を歌う、歌おう会、毎月第2水曜日、午前10時から11時、改装法センター。みんなでハモろう会、毎月第3火曜日、午後1時30分から3時ごろ、改装法センター。はじめの一歩は、改装法スクール。このスクールでの出会いが財産になります。改装法の効果。脳の活性化。昔を思い出し、話すことで脳の血流が増加。続けることで認知症予防につながります。情緒の安定。懐かしいという気持ちとともに、自分の人生を振り返り、肯定的に捉える機会になります。コミュニケーション力の増進。思い出を語り合うことで人と話すことが楽しくなります。 海藻法スクールを受ける前と後で変わったことはありますか？いろいろな人と話すことが増え、知らなかったことを知れたり経験できた。昔のことはあれ、これ、それじゃなく、言葉が自然に出てくる。ふるさとが違うので、幼なじみもいないが、仲間が増えた。出かけるところが増えた。10年近く参加できなかったけど、同好会活動に参加してみたら、新しい仲間ができて嬉しい。もっと早くから始めたかった。おおむね65歳以上の方、申し込みをお待ちしています。令和6年度の海藻法スクール。昔の遊びを楽しもう。むつ市中央公民館。全6回月曜日。10月21日から12月2日。11月4日は振替休日のため休み。午後1時30分から2時30分。集まれ、車好き、バイク好き、名古屋芸術大学アートスクエア研修室、全6回、水曜日、男性専科、1月29日から3月5日、午前10時から11時。生き生き隊、結成20年を記念した冊子ができました。市ホームページよりご覧いただけます。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、電話 24-5337 海藻法センターへお電話ください。
民有地の緑化に補助金を交付しています。8ページ民有地の緑化に補助金を交付しています。問い合わせ都市整備課愛知県税である愛知森と緑づくり税を財源として北名古屋市都市緑化推進事業補助金を交付しています。これは民有地の緑化を推進するため、市民や事業者の方が行う庭、駐車場、屋上や壁面の植栽、生垣設置といった緑化事業のうち、要件を満たすものについて予算の範囲内で事業費を補助するものです。緑化事業の要件限度額、市街化区域内または市街化調整区域の既存集落内において以下の要件を満たすもの。事業の区分、規模等、補助率、補助限度額に分かれています。事業の区分、屋上の緑化、壁面の緑化、空き地の緑化、庭など、駐車場の緑化、これらは規模等として、
緑化面積50平方メートル以上。
次に生垣の設置、これは規模等は生垣延長15メートル以上。補助率としては全体に対象事業費の 50%。補助限度額は屋上の緑化、壁面の緑化に対して最大500万円、ただし、緑化面積1平米あたり3万円以内、空き地緑化、庭など、補助限度額最大500万円、ただし緑化面積1平米あたり1万5千円以内、駐車場の緑化、補助限度額最大500万円、ただし緑化面積1平米あたり2万円以内、生垣の設置、補助限度額最大500万円、ただし延長1メートルあたり5000円以内。他にも要件がありますので、詳細はお問い合わせください。申請をご検討される場合は、緑化事業の計画がわかる図面や見積書をご用意の上、都市整備課まで事前にご相談ください。予算がなくなり次第終了します。お早めにお問い合わせを。紙面の半分に、屋上の緑化、壁面の緑化、空き地の緑化、駐車場の緑化、それぞれの写真が掲載されています。
令和6年度、重点支援臨時給付金、関係書類の提出はお済みですか？ 9ページ。市から対象の可能性がある世帯へ、氏名などを印字した確認書及び申請書を発送しました。確認書または申請書が届いた世帯は、内容を確認し、必要事項を記入して、添付書類と一緒に、10月31日木曜までに返送してください。また、世帯の中に、1月2日以降に転入した方がいる場合は、原則申請書が届きません。市ホームページなどで入手の上、提出書類を添付してご提出ください。1月1日時点で住民登録があった市区町村が発行する令和6年度分の住民税課税証明書、世帯全員分が必要となります。取得の方法はそれぞれの市区町村にお問い合わせください。対象、令和6年6月3日時点において市の住民基本台帳に登録されている方、令和6年度の市民税が非課税者、均等割のみ課税者、均等割のみ課税者と非課税者の世帯、対象外、令和5年度住民税非課税世帯への給付金7万円、および令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金10万円の支給対象世帯、未申請事態となった世帯も含む。世帯全員が令和6年度住民税が課税されている方に扶養されている世帯。租税条約に基づく免除の届け出により、住民税が課されていない方がいる世帯。支給額1世帯あたり10万円。支給対象世帯のうち18歳以下の子供がいる世帯に対しては、子供1人につき5万円加算。1回限りの支給となります。本給付金は差し押さえ禁止等及び非課税所得となります。申請期限10月31日木曜まで、当日消印有効。支給方法。ご指定いただきました金融機関口座への振り込みを原則とします。申請書などを提出されてから審査に3週間ほどかかります。なお、確認書または申請書、添付書類の内容や支給要件の確認の状況によっては、さらに振り込みまでに時間を要する場合がありますのでご了承ください。注意事項、本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。市、愛知県、厚生労働省などが ATM、銀行、コンビニなどの現金自動預け払い機の操作をお願いすることや手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。問い合わせ、社会福祉課。はがき1枚からの男女共同参画。作品募集。競争のまちづくりワークショップ。10ページ。はがき1枚からの男女共同参画作品募集。私が暮らすならこんなジェンダー平等の社会をテーマとして、男女共同参画社会の実現に向けて、こんな社会になったらいいな、自分ならこうしたいというあなたの思いをはがき一枚に自由に表現してみてください。テーマ、私が暮らすならこんなジェンダー平等の社会。応募締め切り9月6日金曜、当日必着。応募資格、愛知県にお住まいの方、または愛知県内に通学通勤している方。募集規定、1、郵便はがきまたははがきサイズの用紙で応募してください。2、自作で未発表の作品に限ります。3、テーマについて手書きで、絵と文字の両方を必ず入れてください。 どちらか片方のみの記載は受け付けることができません。4、1人何点でも応募可能です。ただし、入選作品は1人1作品とします。応募方法、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、職業、または学校名、学年、電話番号を明記して、愛知県男女共同参画推進課へ郵送してください。選考委員会で最優秀作品5点と優秀作品5点を選考します。入選作品には賞状と副賞が贈呈されます。副賞、都市カード、最優秀賞2500円、優秀賞1000円。活用、入選作品は10月の男女共同参画月間に愛知県庁やウィル愛知などで展示します。また、愛知県が作成する男女共同参画啓発物にも活用します。その他、応募作品は返却しません。入選作品の著作権は愛知県に帰属します。入選作品と受賞者の氏名及び住所地の市町村名、児童・生徒の場合は学校名・学年を県のウェブページで公表されますので、あらかじめご了承の上ご応募ください。申し込み、郵便番号 460-8501、 住所記載不要です。愛知県県民文化局男女共同参画推進課、電話 052-954-6179、 ダイヤルイン。競争のまちづくりワークショップ、オープニング競争大作戦ボリューム2、続、みんなでミューベース誕生を盛り上げよう。北名古屋市市民活動センターミューベースの10月1日オープンに向け、これまでにリサイクル、交通アクセス、情報発信、親子イベント、食などをテーマに、多様な参加者がアイデアを持ち寄って企画を考えてきました。オープン直前のワークショップに参加して、競争でミューベースの誕生を盛り上げませんか？皆様のご参加をお待ちしております。9月3日火曜午前9時30分から正午、ところ名古屋芸術大学アートスクエア2階会議室、定員30人、申し込み2次元コードまたはまちづくり推進課、電話 22-1111、 2次元コードがあります。締め切りは8月28日水曜。8月は食品衛生月間、11ページ。食中毒に注意、肉を安全に食べるためのポイント。食中毒は1年を通じて発生するため、常に注意が必要です。中でも鶏肉や牛肉などに付着する細菌のカンピロバクターや腸管出血性大腸菌、O15 など、サルモネラ属菌などは、梅雨から残暑の頃にかけて増殖が活発になり、食中毒の発生件数が増加します。これらの細菌が原因となった食中毒は、重い症状を引き起こすこともあり、抵抗力の弱い子どもや妊婦、高齢者は特に気をつけなければなりません。バーベキューなど、屋外で調理をして食べる機会が増える季節に、これらの食中毒の特徴と食品を安全に食べるためのポイントを紹介します。肉を安全に食べるためのポイント。食中毒予防の3原則は、つけない、増やさない、やっつけるです。ポイント1、つけない。調理器具は洗浄、殺菌し、生肉に触れた箸やトングに注意する。 生の肉を処理した際のまな板や包丁の洗浄が不十分なままサラダ用の野菜を切ったり、生の肉をつかむ箸やトングで加熱後の食品をつかむことで食中毒の原因となる細菌などが口に入ることがあります。調理器具は十分に洗浄し、熱湯や塩素系漂白剤で消毒しましょう。また、調理用と食事用の箸の使い分けをしましょう。ポイント2、増やさない。低温で保存する。細菌をできるだけ増やさないよう、調理する直前まで冷蔵庫などに入れて低い温度で保存しましょう。バーベキューの際は保冷剤を入れたクーラーボックスで保管しましょう。ポイント3、やっつける。生肉や加熱が不十分な肉の料理は食べない。食中毒の原因菌は熱に弱い特徴があるため、中心部まで十分に加熱することが重要です。目安は肉の中心部の温度が75度 C で1分間以上加熱することです。特にひき肉や成形肉、タレに漬け込んだ肉、レバーなどの内臓は内部まで細菌が入り込んでいる可能性があるため、赤身が残った状態で食べてはいけません。焼肉やバーベキューなど自分で肉を焼きながら食べる場合も十分に加熱して生焼けのまま食べないようにしましょう。このほか、買い物の際に消費期限などを確認する。肉汁が他の食品につかないように分けてビニール袋に入れる。家庭で保管する際はビニール袋や容器に入れて他の食品に肉汁などがかからないようにする。取り扱い前と後に必ず手や指を洗うといった心がけも大切です。問い合わせ保健センター。愛知万博メモリアル第17回愛知県市町村対抗駅伝競争大会、略称愛知駅伝、北名古屋市の代表選手、ジュニア以上の部を募集します。12ページ。時、12月7日土曜、スタート、時刻未定。コース、愛地球博記念公園内周回コース。区間、距離、9区間 30.2km。第1区 2.8km 中学生女子、第2区 4.8km ジュニア男子、第3区 1.3km 小学生男子、第4区 2.8km 中学生男子、第5区 1.1km 小学生女子、第6区 3.6km 一般女子、第7区 4.4km ジュニア女子、第8区 4.4km 40歳以上男女不問、第9区 5.0km 一般男子。応募対象、マラソン、陸上経験のある方、長距離走に自信のある方、各部門2人。令和6年9月1日現在で市内在住または在勤の方。募集人数、ジュニア男子、女子、平成18年4月2日から平成21年4月1日に生まれた方、各2人。一般男子、女子、平成18年4月1日以前に生まれた方、各2人。40歳以上、男女不問、昭和59年12月7日以前に生まれた方、2人。選考会予定、定員を超えた場合に該当申し込み部門のみ選考会実施。日時9月7日土曜、雨天決行、午前8時から11時、予備日9月14日土曜。場所、庄内緑地公園。詳細は申し込み者へ直接通知します。選考方法、 区間距離に近い距離でレースを行い、上位各2人を代表選手として決定。申し込み方法、8月16日金曜までに申し込みフォームからお申し込みください。注意、小中学生各部の募集要項は、市内各小学校4年生から6年生及び各中学校へ配布しております。また、市外の学校に通われる小学生及び中学生につきましては、申し込みフォームからお申し込みください。なお、長距離走に自信のある小学1年生から3年生につきましても、申し込みフォームからお申し込みください。愛知駅伝申し込みフォーム2次元コードがあります。問い合わせ、スポーツ課。家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額。13ページ。家屋の改修工事を行った場合、以下の通り固定資産税、括弧都市計画税は含みませんが減額されます。いずれの場合も改修工事が完了した日から3ヶ月以内に必要書類を添付し申告してください。耐震改修工事を行った住宅。次の要件を満たす場合、居住部分、床面積が1戸当たり120平米までにかかる翌年度分の固定資産税の2分の1。長期有料住宅の認定を受けて耐震改修工事を行った場合は3分の2を減額します。要件1。令和8年3月31日までに耐震改修工事が完了した住宅。2。昭和57年1月1日以前に建築された専用住宅、共同住宅、併用住宅、括弧居住部分の割合が2分の1以上あること。3、耐震改修工事費用の自己負担額が50万円を超えていること。なお、国・地方公共団体から補助金などを受けている場合は、その金額を耐震改修工事費用から控除します。4. 北名古屋市、建築士、指定・確認・検査機関などから証明を受けていること。省エネ改修工事を行った住宅。次の要件を満たす場合、居住部分、床面積が1戸当たり120平米までにかかる翌年度分の固定資産税の3分の1。長期有料住宅の認定を受けて省エネ改修工事を行った場合は3分の2を減額します。要件1。令和8年3月31日までに省エネ改修工事が完了した住宅。2。平成26年4月1日以前に建築された住宅、賃貸住宅を除く、で、省エネ改修工事後の住宅の床面積が50平米以上、280平米以下であること。3、次の省エネ改修工事費用の自己負担額が60万円を超えていること。括弧断熱改修に関わる工事費が60万円超え、または断熱改修に関わる工事費が50万円超えであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは太陽熱利用システムの設置に関わる工事費と合わせて60万円超え。括弧閉じ。1、窓の改修工事、二重サッシ化や複層ガラス窓へ変更、必須。2、蒸気工事と合わせて行う床、天井、壁の断熱改修工事。また、国・地方公共団体から補助金などを受けている場合は、その金額を改修工事費用から控除します。4、建築士、指定確認検査機関などから証明を受けていること。バリアフリー改修工事を行った住宅。 次の要件を満たす場合、居住部分、床面積が1戸当たり100平米までにかかる翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。要件1、令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了した住宅。2、新築された日から10年以上経過した住宅、賃貸住宅を除くで、バリアフリー改修工事後の住宅の床面積が50平米以上、280平米以下であること。3、次のいずれかの方が居住している住宅。1、65歳以上の方。改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢。2、要介護認定または要支援認定を受けている方。3、障害者の方。4、次のバリアフリー改修工事費用の自己負担額が50万円を超えていること。1、廊下の拡幅、2、階段の勾配の緩和、3、浴室、トイレの改良、4、手すりの設置、5、床の段差の解消、6、ドアの引き戸への取り替え、7、床表面の滑り止め化。また、国地方公共団体から補助金などを受けている場合は、その金額を改修工事費用から控除します。なお、省エネ改修工事とバリアフリー改修工事の減額は同時適用することができますが、耐震改修工事とその他の改修工事の減額は同時適用できません。問い合わせ税務課。
届出はお早めに。児童扶養手当、愛知県維持手当、北名古屋市維持手当、愛知マザーズハローワークの出張相談、8月の納税、14ページ。児童扶養手当、愛知県維持手当、北名古屋市維持手当、届出はお早めに。問い合わせ、子育て支援課。これらの手当は、一人親家庭などの手当です。児童手当ではありません。児童扶養手当、愛知県維持手当、北名古屋市維持手当、特別児童扶養手当を受給されている方は、それぞれ、現況届や所得状況届を、次の期間中に子育て支援課、東庁舎へ提出してください。児童扶養手当、愛知県維持手当、北名古屋市維持手当、受付期間、8月1日木曜から30日金曜、特別児童扶養手当、受付期間、8月9日金曜から9月11日水曜、期間内の同日祝を除く、これらの届けは、受給されている方の前年の所得状況と養育の状況を確認するもので、引き続いて手当の支給を受けることができるかどうかを決定する大切な手続きです。この届けを提出されないと、引き続いて支給を受けることができません。愛知マザーズハローワークの出張相談。お仕事探しの相談をしたい一人親家庭などの方は、ぜひこの機会にご相談ください。8月16日金曜、午前9時30分から午後3時、正午から午後1時は除きます。ところ、市役所東庁舎、2階大会議室西側、問い合わせ、愛知マザーズハローワーク、電話052-855-3780、納税、納付のお知らせ、問い合わせ、収納課、納期限9月2日月曜、試験民税普通徴収第2期、国民健康保険税第2期、介護保険料第3期、 後期高齢者医療保険料第2期、納付方法、納付場所、市役所、東西庁舎、納付書に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、口座振替、指定口座から口座振替日に引き落とし、事前に金融機関へ申請が必要です。納期内納付をお願いします。税金は納税者の皆さんが定められた期限、納期限までに自主的に納めていただくものです。納期内納付にご協力ください。詳細は市のホームページなどでご確認ください。QR コードが記載されています。固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割に加えて、令和6年4月から試験民税普通徴収、国民健康保険税についても LQR を利用して納付ができるようになりました。LQR の利用条件、操作方法については各事業者にお問い合わせください。LQR を利用した納付についての QR コードが記載されています。一般不妊、不育症治療費を助成します。市のごみ料、市尿汲み取り浄化槽清掃などをお休みします。15ページ。一般不妊、不育症治療費を助成します。問い合わせ、保健センター。一般不妊治療費、対象、1回の妊娠について、継続している保険適用外の一般不妊治療及び当該治療にかかる検査、最長24ヶ月間、対象期間3月1日から令和7年2月末日の診療分について、申請期日、令和7年3月31日月曜まで、不育症治療、対象、保険適用外の不育症治療及び当該治療にかかる検査、対象期間、1治療期間、申請期日、1治療期間終了日から6ヶ月以内、対象となる検査、治療項目、必要書類などの詳細は、市ホームページまたは保健センターへご確認ください。令和6年6月分のごみ量、可燃ごみ、109万1880kg。前年同月からマイナス148450kg。不燃粗大ごみ、67000kg、マイナス1930kg。一人1日あたりのごみ量、450g。マイナス56g、ゴミ処理経費、23177600円、マイナス3007600円、総ゴミ量は、括弧可燃プラス不燃プラス粗大括弧閉じ割る人口割るその月の日数で算出。令和6年度累計、総ゴミ量391万8140kg。前年よりマイナス125980kg。一人一日あたりのゴミ量501g、マイナス14g。ゴミ処理経費7836万2800円、マイナス251万9600円。総ゴミ量は、括弧可燃プラス不燃プラス粗大括弧閉じ割る人口割る該当月までの日数で算出。今年度の目標数値496g。市尿汲み取り浄化槽清掃をお休みします。問い合わせ環境課。8月13日火曜から15日木曜は、市尿汲み取り浄化槽清掃は業者がお休みのため対応できなくなります。 夏休みの期間に清掃をご依頼予定の方は、お早めに日程調整、予約をお願いします。ゴミ処理工場見学会、8月4日日曜、午前10時30分から午後3時、ところ、名古屋市北名古屋工場、問い合わせ、株式会社クリーンシステム、電話 22-9300。今月のカレンダー、今月の納付、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。今月の納付、保育料、児童クラブ利用料、8月分、振り替え日、8月7日水曜。振り替えができるよう、預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ、保育課、子育て支援課。休日診療、救急病院をご紹介します。救急医療情報センター、電話 81-1133、愛知救急医療ガイド、www.qq.pref.aichi.jp/。発熱、咳など、呼吸器症状、春日呼吸器病院、電話 052-400-7111、外科一般的な救急診療、最終館病院、電話 0568-21-0811、歯科受付時間9時30分から11時30分。8月4日日曜、近藤歯科、電話 052-409-8389、清洲市。8月11日日曜、徳重歯科、電話 056822-4182、北名古屋市。8月12日月曜、休日、林歯科、電話 052-409-8888、清洲市。8月18日日曜、関谷歯科クリニック、電話 056824-8241、北名古屋市。8月25日日曜、横井歯科クリニック、電話 052-408-0451、清洲市。9月1日日曜、医療法人東洋会、西原中央歯科、電話 056823-0066、北名古屋市。急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋医師会、歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先、市役所、西庁舎、東庁舎、22-1111、名古屋芸術大学アートスクエア、文化勤労会館、25-5111、図書館、昭和日常博物館、歴史民俗資料館、25-3600、健康ドーム、23-7006、健康ドーム子育て支援センター、22-0212、保健センター、23-4000、総合体育館、24-0661、総合福祉センター萌えの丘、26-2888、社会福祉協議会本所、25-8500、東子育て支援センター、26-7763、西子育て支援センター、25-5155、南子育て支援センター、22-5677、児童センターキラリ、27-3370、ファミリーサポートセンター、22-7601、母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て、教育に関する相談、18ページ。母子保健事業、成人保健事業。ところ、健康ドーム、問い合わせ、保健センター。対象となる子や、ご家族が体調不良及び集団感染しやすい病気にかかっている場合や、その恐れがある場合は、検診の受診をお控えください。また、対象の日に来られないときは、 保健センターまでご連絡ください。乳幼児健診、虫歯予防教室の所要時間は1時間30分から2時間ほどです。問診票は健やか手帳内にあります。4ヶ月、10ヶ月、1歳6ヶ月健診は受付時間を変更しています。健診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行、8月9日金曜、21日水曜、受付時間、10時から10時15分、発行15分程度、持ち物、妊娠、届出書、マイナンバーカード、ない方は通知カード及び本人確認のできる運転免許証など、4ヶ月児健診、離乳食講習会入門編、令和6年4月1日から10日生まれのお子さんは、8月30日金曜、13時から13時15分受付、令和6年4月11日から20日生まれのお子さんは、8月30日金曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。10ヶ月児健診、令和5年10月1日から10日生まれのお子さんは、8月27日火曜、13時から13時15分受付。令和5年10月11日から20日生まれのお子さんは、8月27日火曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。1歳6ヶ月児健診、令和5年1月1日から9日生まれのお子さんは、8月2日金曜、13時から13時15分受付。令和5年1月10日から20日生まれのお子さんは、8月2日金曜、13時25分から13時40分受付。令和5年1月21日から31日生まれのお子さんは、8月23日金曜、13時から13時15分受付。令和5年2月1日から10日生まれのお子さんは、8月23日金曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児虫歯予防教室。令和4年7月1日から10日生まれのお子さんは、8月1日木曜、9時から9時15分受付。令和4年7月11日から20日生まれのお子さんは、8月1日木曜、9時20分から9時35分受付。令和4年7月21日から31日生まれのお子さんは、8月1日木曜、9時40分から9時55分受付。令和4年8月1日から10日生まれのお子さんは、9月5日木曜、9時から9時15分受付。令和4年8月11日から20日生まれのお子さんは、9月5日木曜、9時20分から9時35分受付。令和4年8月21日から31日生まれのお子さんは、9月5日木曜、9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月児虫歯予防教室。令和4年2月1日から10日生まれのお子さんは、8月22日木曜、9時から9時15分受付。令和4年2月11日から20日生まれのお子さんは、8月22日木曜、9時20分から9時35分受付。令和4年2月21日から28日生まれのお子さんは、8月22日木曜、9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児健診、当日目の屈折検査を実施します。令和3年7月1日から12日生まれのお子さんは、8月8日木曜、12時45分から13時10分受付。令和3年7月13日から19日生まれのお子さんは、8月8日木曜、13時20分から13時45分受付。令和3年7月20日から27日生まれのお子さんは、8月29日木曜、12時45分から13時10分受付。令和3年7月28日から8月3日生まれのお子さんは、8月29日木曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、 視力・聴力検査結果表、健やかで町内、バスタオル、歯ブラシ1本、靴袋。視力・聴力の検査は自宅で行ってきてください。育児相談、栄養相談、予約不要。母乳相談、随時電話予約制。8月28日水曜、9時15分から10時45分受付。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、身体測定のみの方は母子健康手帳は不要です。母乳相談は電話にて随時予約を受け付けております。発達相談、電話予約制。ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、8月7日水曜、14時から15時、内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。子ども・子育て・教育に関する相談。相談名、相談方法、時、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、東庁舎子育て支援課。月曜から金曜、9時30分から16時、西子育て支援センター、児童センターキラリ内、電話 25-5155。 子育て相談、面談は予約制。電話面談、月曜から金曜、9時から16時、保健師・保育士による相談、電話面談、言語聴覚士による発達相談、面談、電話 22-5151。 家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会愛知の学び推進課。電話、052-961-0900。教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、月から金曜、9時から16時、教育支援センターパレット、図書館内、電話 24-4152。 保護士による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護士が応じます。電話、面談、月水金、10時から16時、祝休日は除く。西春日井厚生保護サポートセンター東庁舎。電話 080-2648-0809。 児童虐待相談、児童虐待ではと思われることがあったらすぐにご相談ください。電話面談、休日夜間対応課、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189。愛知県中央児童障害者相談センター、電話 052-961-7250、 または市役所子ども家庭課、電話 22-1111。 子ども家庭110番、県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話面談、月から金曜、9時から17時、子ども家庭110番、電話 052-953-4152。 家庭・児童相談、電話・面談、月から金曜、8時30分から17時15分。子ども家庭課東庁舎。母子・父子・自立支援相談、電話・面談、月曜から金曜、9時から17時、子ども家庭課東庁舎。子ども・若者総合相談、電話・面談、月曜から金曜、8時30分から17時15分。子ども家庭課東庁舎。子育て支援センター、子育て情報。子育て広場、19ページ。子育て支援センター、子育て情報。 子育てに関する詳しい情報は、北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。QR コードが記載されています。赤ちゃんタイム、8月7日水曜、午後1時30分から3時、ところ西子育て支援センター。内容、親子ふれあい遊び、育児相談、子育て中の先輩ママとの交流会、身体測定など。対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦。はじめましての会、8月28日水曜、午後1時30分から3時、ところ、南子育て支援センター。内容、交流会、親子ふれあい遊び、育児相談など、対象、子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦。お父さんと遊ぼう予約制、時、ところ、1、西子育て支援センター、9月7日土曜、午前10時から11時30分、2、南子育て支援センター、11月30日土曜、午前10時から11時30分。内容、親子ふれあい遊び、交流会、お楽しみ。対象、市内在住の4ヶ月から入園前の乳幼児と、父または父母。申し込み、1は8月19日、月曜、午後1時から、ウェブから QR コードが記載されています。2の申し込みは、11月の広報でご確認ください。申し込み多数により締め切らさせていただく場合があります。西南子育て支援センター駐車場は満車になり次第ご利用いただけません。徒歩及び自転車での来所にご協力ください。子育て支援センター利用時間について、東、西、南子育て支援センター開館時間月から金曜午前9時から午後3時まで遊べます。祝日は休館。西子育て支援センターは午前9時30分から午後3時まで遊びます。午後3時から4時は個別相談などを受け付けます。対象、北名古屋市内在住の入園前の乳幼児と保護者、妊婦。健康ドーム子育て支援センター、開館時間、月から土曜日、午前9時から午後5時、第3月曜日、祝日は休館。対象、保護者と一緒に来所の場合、0歳から18歳。駐車場については、各子育て支援センターまでお問い合わせください。子育て広場75。あ、また行きたい。くのつぼ児童館。くのつぼ児童館。くのつぼ児童館は、鴨田小学校地区。十所舎の道路を挟んだ向かい側にあります。児童館は0歳から18歳のすべての子供たちが自由に来て過ごすことのできる居場所です。くのつぼ児童館は駐車場もあり、おむつ替えシートや乳幼児専用のお手洗いもあることから、未就園児の乳幼児さんとその保護者の方も来館しやすい環境です。一方で、クラブ活動、夏祭りやハロウィンなどの季節の行事や、しめ縄作りなどの伝統行事、桜祭り、くのつぼ音楽祭などの地域の方との交流もあり、小学生にとって楽しいイベントもたくさん行っています。また、中高生が勉強の息抜きの場としても来館しています。くのつぼ児童館はいつでも皆さんの居場所になります。問い合わせ、くのつぼ児童館、NPO 法人じゃがいも、電話 22-9884、子供たちが楽しく遊んでいる様子の写真が掲載されています。写真説明終わり。包括だより、エンジョイ改装法、20ページ。包括だより、地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で、安心して暮らし続けるための相談窓口です。様々な催しも実施しています。お住まいの地区外の催しにも参加可能です。対象、介護をしている方、ご本人。1、介護者の交流。カタルーム。8月1日木曜、9月5日木曜。午前10時から11時。ところ、西部南地域包括支援センター。 介護者のは8月23日金曜午後1時30分から2時30分ところ西部北地域包括支援センター、認知症介護者交流会9月13日金曜、8月はお休みです。午前10時から正午ところ最終館病院大会議室東側、参加費200円、くつろぎホーム8月1日木曜、9月5日木曜、午後2時30分から3時30分、ところ、東部地域包括支援センター。2、相談会や研修会などの催し。主催、催し、時、定員、ところの順に読み上げます。主催、西部南、催し、防ごう、高齢者虐待、エンディングノートを書こう。時、8月15日木曜、午前10時から11時。定員10人程度。ところ、西部南地域包括支援センター。西部北、仕事と介護を両立させるには、8月16日金曜、午前10時から11時、15人。西部北地域包括支援センター。中部、認知症が疑われるとき、認知症疾患医療センター伊藤医師。8月28日水曜、午後2時から3時、30人、最終館病院会議室。東部、認知症予防のお話、8月1日木曜、午前10時から11時、30人、北名古屋市総合体育館。3、スマホ教室、基本と二次元コード決済。8月16日金曜、午後2時から3時30分、20人、総合福祉センター萌えの丘。4、スマホ教室、防災の備え、8月23日金曜、午後2時から4時、20人、総合福祉センター萌えの丘。認知症サポーター養成講座、8月29日木曜、午前10時から11時30分、30人、北名古屋市総合体育館。3、申し込み、問い合わせ。北名古屋市西部南地域包括支援センター。電話 54-5571。久の坪鹿島神殿野崎沖村西の方西春駅前。北名古屋市西部北地域包括支援センター。電話 54-1113。石橋中野号産久寺北野北条寺。梶ヶ一式、徳重、弥勒寺、山残し。北名古屋市、中部、地域、包括支援センター。電話、21-1733。四方、久慈野、双子、伊勢木。北名古屋市東部、地域、包括支援センター。電話、27-2751。熊野省、むつ市、片場、高田寺、能田、薬師寺。エンジョイ改装法。改装法で、教養と教育を増やしましょう。教養は、教の用事と幅広い知識の教養。教育は、教行くところと知識の啓発の教育という字を使っています。市内在住、65歳以上の方なら、どなたでも参加できます。改装法ミニコンサート、8月28日水曜、午前9時45分から、11時35分、会場午前9時30分、ところ総合体育館、多目的ホール、皆さんで過ごす音楽のひととき、遠いあの日に思いを馳せながら、コーラスや楽器演奏などお楽しみください。お近くのお友達も誘ってご参観ください。夏休みに改装法センターに来ませんか？年齢関係なく、どなたでも参加できます。あやとり教室、8月5日月曜、午後2時から3時、けん玉同好会、8月20日火曜、午前10時から11時。申し込み、問い合わせ、電話 24-5337、改装法センターへお電話ください。昭和日常新聞8月号、21ページ。昭和日常新聞とは、昭和時代の出来事と、それに関連する 博物館資料から当時の思い出を振り返るコラムです。あの日、あの頃の出来事、昭和日常新聞、通称大阪万博、日本万国博覧会、新たなシンボル、岡本太郎のデザインとなる太陽の塔は、会場のシンボルとしてそびえ立っていた、現在も万博記念公園の顔として残っている。日本万国博覧会は、1970年、昭和45年、人類の進歩と調和をテーマに、3月15日から9月13日の183日間、大阪で開催された、通称大阪万博、エキスポ70と呼ばれた、昭和30年代からの高度経済成長を背景に、世界の注目を集め、また多くの日本人を会場へ誘った。入場者は延べ約6400万人。万博会場は連日多くの人で賑わい、パビリオンには長蛇の列が出来上がった。夏休み真っ只中の8月、多くの小学生も会場に足を運んだ。入場者の数に比して迷子になった子供の数は5万人弱。この時大活躍したのが迷子ワッペンである。迷子ワッペンには6桁の番号が記入されていた、親用と子供用に切り離せるようになっている。蝶や星の絵柄のシールがついた子供用は安全ピンで服に取り付け、もう一方は親が保管することで番号で子供を探すことができた。日本万国博覧会公式ガイドには、もしお子さんを見失ったら、自分で探さずに、できるだけ早く近くの案内所にお届けください。コンピューターが番号をもとに、すぐお子さんをお探しいたします。とある、小学生の頃、大阪万博に出かけた方には、この迷子ワッペンを胸につけた思い出のある方も多い。シールは、見る方向によって、蝶が羽ばたいているように見える絵代わりシール。他にも種類があり、何の絵柄がもらえるか楽しみでもあったようだ。迷子ワッペンはその後の博覧会においても形を変えて活用された。入念な迷子対策として昭和45年大阪万博で用いられた迷子ワッペンの写真が掲載されています。写真説明終わり。図書館昭和日常博物館の今月の休館日、8月5日月曜、13日火曜、19日月曜、26日月曜。土曜日の図書館、お話し会、8月10日土曜午前11時から、演者、図書館員、8月17日土曜午前11時から、演者、朗読クラブ一歩、8月24日土曜、午前11時から、演者お話グループコキュポット、サンデーロードショー、8月18日日曜、午後1時30分から、題名、おじゃる丸スペシャル、さらばまったりの日々を39分、昭和日常博物館企画展、集まれ昭和の調理家電たち、人と調理をつなぐもの、展示期間9月16日月曜祝日まで、昭和日常博物館ワークショップ、大きな日光写真を作ってみよう。昭和の家電をモチーフに自分で花柄をデザインしてみよう。8月17日土曜、午前10時からと午後1時30分から。参加費400円。申し込み、事前予約制。詳細は二次元コードから。QR コードが記載されています。
暮らしの情報、催し、22ページ。市内小中学生総合体育館無料開放。アリーナ南半面、毎週土曜日、午前9時から正午。多目的ホール、毎週土曜日、午前9時から正午。どちらも17日は除く。保護者一人も無料です。
人数が多い場合は、当日午前8時45分から、抽選で優先順を決定します。アリーナは、室内用靴をお持ちください。なお、優先者の種目によって、利用ができない場合があります。問い合わせ、総合体育館。クローバーの日。障害者のスポーツ充実のため、総合体育館アリーナ南半面、及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。8月17日土曜午前9時から正午。問い合わせ、総合体育館。萌えの丘青空市場。8月4日日曜午前9時から、所総合福祉センター萌えの丘東側。内容、野菜などの販売。なくなり次第終了します。なお、出店していただける方を募集しています。問い合わせ、社会福祉協議会本所。オレンジフェスティバル。認知症啓発イベント。8月22日木曜午前10時から午後3時30分。ところ、吉津屋ワイストア西春店2階センターコート。体験コーナー。認知症カフェ体験会。午前10時30分から午後2時から。物忘れチェック、ハンドマッサージ、クイズラリー。展示コーナー、オレンジスペースや認知症カフェのパネル展示。市内児童館で子どもたちが作成したロバ隊長の塗り絵をスクリーンで上映。制作コーナー、ペーパークラフト、ミサンガ、フェルトのマスコットなど。クイズラリーでは素敵な参加賞、数量限定もあります。認知症カフェ体験会以外は時間内いつでも参加可能です。問い合わせ、高齢福祉課、各地域包括支援センター、西春日井地域福祉の店、8月22日木曜から26日月曜午前10時から午後4時。ところ、エアポートウォーク名古屋。内容、西春日井地域の障害者施設で作った手芸品、花や野菜の苗、クッキーなどの販売。問い合わせ、尾張中部福祉の森、電話、22-1123。ラジオ体操の日。毎年8月の第1土曜日を北名古屋ラジオ体操の日とし、市内10会場で体操します。申し込み不要。当日お近くの会場へお越しください。8月3日土曜。午前6時30分、小雨決行。持ち物、水分補給ができるもの、汗拭きタオル。ところ、文化の森、北条寺造家。萌えの丘、ふるさと広場。熊野省、大あぜ。こっつ山公園、むつ市、山の神。四方第一公園、四方清水、健康ドーム東側、九の坪笹塚、高田寺屋敷児童公園、高田寺屋敷、那須湖死活店駐車場、九時の権現、市総合体育館、能田引き面寺、稲葉厚則ふるさと広場駐車場、双子西野町、 高田寺沖帰り北児童遊園、高田寺沖帰り。問い合わせ、保健センター。食の安心安全、タウンミーティング、地元の食品工場へ行こう。内容、キリンビール株式会社、名古屋工場見学。食の安全についてのお話、8月20日火曜午後2時10分から3時30分、ところ、キリンビール株式会社名古屋工場、対象、小学生と保護者、申し込み、8月5日月曜午前9時から、15日木曜、午後5時に、応募様式を使用するか、1から4の項目を記入し、ファクスまたは電子メールで、1、保護者氏名振り仮名、2、児童氏名振り仮名、3、連絡先、住所、電話番号、ファクス番号、メールアドレス、4、来場方法、自家用車、シャトルバス、ほか。応募様式は、清洲保健所ホームページからダウンロードするか、電話、ファクス、電子メールで請求。問い合わせ、清洲保健所環境食品安全課。電話 052-401-2100 代表。ファクス 052-401-2113 メール kiyosu-hc@pref.aichi.lg.jp ビールの試飲はありません。また、車椅子をご利用の方、介助が必要な方は申し込みとは別に、清洲保健所にお知らせください。平和記念式典にご参加ください。全市民を挙げて恒久平和を記念するとともに、戦没者に対し哀悼の意を表すことを目的に開催します。8月15日木曜、午前10時から、ところ、名古屋芸術大学アートスクエア、ジャンボプール会場中につき駐車場が混雑します。自転車、徒歩、乗り合わせにてご来場ください。問い合わせ、社会福祉課、平和を願うあなたの印、悲惨な戦争を繰り返さないために、豊かな社会の実現と、恒久平和を願い、千羽鶴用折り紙に思いと署名をお願いします。8月1日木曜から15日木曜、ところ、市役所東庁舎西庁舎、名古屋芸術大学アートスクエア、図書館、総合福祉センター萌えの丘、健康ドーム。15日は名古屋芸術大学アートスクエアのみ。問い合わせ、社会福祉課。暮らしの情報、講座。
24ページ。
北名古屋ふれあいスポーツクラブ特別短期教室。スポーツ吹き矢教室。誰でも気軽にゲーム感覚で楽しむことができ、健康増進効果も期待できる、スポーツ吹き矢を体験してみませんか。第3クール。9月24日、10月1日、8日、15日、22日、29日の確実火曜日午前9時30分から11時ところ総合体育館 K 軽運動室。対象、市内在住の方。定員10人程度。参加費2000円。保険加入費含む。開催初日に徴収します。持ち物、運動のできる服装、室内用靴、タオル、飲み物など。申し込み、8月20日火曜まで。同日祝日は除く。2、北名古屋ふれあいスポーツクラブ事務局、スポーツカー内へ。電話も可。定員を超えた場合は抽選。初参加の方を優先。就業支援講習会。対象、母子家庭の母、父子家庭の父、及び家父の方で就業への意欲があり、かつ全日程出席できる方。参加費、原則無料。ただし、教材費、交通費は自己負担。申し込み、申し込み用紙。子ども家庭課東庁舎にあります。2、必要事項を記入し、8月5日月曜から28日水曜に子ども家庭課へ。募集定員を超えた場合は抽選で決定します。問い合わせ、社会福祉法人、愛知県母子家父福祉連合会、電話 052-915-8862。 講習名、会場、曜日、日程、回数、定員の順に読みます。パソコン講習初級、ワード、エクセル、インターネット、電子メールの基本操作、仕事で使う報告書や企画書の作成。トヨタ、土曜、9月28日から令和7年1月25日、15回、20人。岡崎、土曜、10月5日から令和7年2月1日、15回、20人。パソコン中級講習、パソコンの基本操作とワード、エクセルの基本操作ができる方。免疫、土曜、10月19日から令和7年2月15日、15回、20人。日照簿記3級講習。免疫、土曜、10月19日から令和7年2月15日、15回、20人。介護職員初任者研修、介護職員養成研修、通信。免疫、木曜、9月26日から令和7年2月6日、16回、20人。碧南、日曜、10月6日から令和7年2月23日、16回、20人。豊橋、土曜、10月19日から令和7年3月1日、17回、20人。岡崎、水曜、10月2日から、令和7年1月22日、16回、20人。医薬品登録販売者講習、免疫、土曜、10月5日から令和7年3月8日、20回、40人。認知症サポーター養成講座。認知症を正しく学び、偏見を持たず、認知症の方やそのご家族の応援者を養成する講座です。9月11日水曜、午後1時30 分から3時。ところ、コミュニティセンターホール、定員60人程度。申し込み、9月10日火曜までに、二次元コードから、または電話で、高齢福祉課、地域包括ケア推進室へ。二次元コードがあります。ピアカウンセリング。8月7日水曜、午前10時から正午。ところ、清洲市春日老人福祉センター2階大集会室。内容、講演、子供の自立と就園、就学に向けての準備。患者家族会の立場から、就園や就学について、交流会、対象、小児慢性特定疾病児童やそのご家族など、申し込み、8月6日火曜までに、二次元コードから、または、清洲保健所健康支援課、地域保健グループへ、電話、052-401-2100、二次元コードがあります。
暮らしの情報、募集、24ページ。会計、年度任用職員、児童センター、きらり職員、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの方、または児童の健全育成に意欲がある心身ともに健康な方、勤務日時、応相談、週5日で午前9時30分から午後6時30分のうち7時間、給与、時給1060円から1170円、勤務開始日8月1日木曜、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って子育て支援課東庁舎へ。学校用務員、応募資格、心身ともに健康な方、募集人員1人、勤務日時、週5日、午前7時30分から午後2時15分、ただし学校休業日は除く。勤務場所、市内小中学校。給与、時給1060円から。勤務期間、9月2日月曜から令和7年3月31日月曜。申し込み、8月8日木曜までに履歴書、市販のものを持って、学校教育課東庁舎へ。後日面接を行います。交通指導員、まちづくり推進課。勤務内容、小学生の登下校時の交通指導。勤務場所、市内小学校区。募集人員1人、応募資格、心身ともに健康で自転車に乗れる方。勤務日時、月20日程度、午前7時30分から8時30分、午後1時30分から4時の計 3.5 時間、学校休業日は除く。給与、時給1040円。勤務開始、9月から。申し込み、8月1日木曜から16日金曜に履歴書、市販のものを持って、まちづくり推進課西庁舎へ。北名古屋市平和夏祭り清掃ボランティア。平和夏祭りを一層良い思い出とするため、お祭り会場の周辺清掃を手伝っていただける方を募集します。軍手など必要なものは各自ご用意ください。8月5日月曜午後6時から30分程度。雨天中止。文化の森周辺。集合場所。ジャンボプール、北東付近。問い合わせ、平和夏祭り実行委員会事務局、まちづくり推進課内。令和7年、北名古屋市、20歳の集い、地域実行委員。あなたも20歳を迎える若者の思い出の1ページを作るお手伝いをしませんか？活動内容、実行委員会の参加。 12月26日木曜午後7時から9時を予定。20歳の集い当日、1月11日土曜午前9時30分頃から午後0時30分頃を予定の交通整理や会場整理などの運営補助。申し込み方法、詳細、二次元コードまたは障害学習課まで。下に二次元コードがあります。応募締め切り8月30日金曜。問い合わせ障害学習課。ダンスチーム出演者。令和6年北名古屋市文化祭に出演していただけるダンスチームを募集します。11月10日日曜、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。内容、1団体15分程度、参加費2000円。申し込み8月19日月曜までに下記の二次元コードから。問い合わせ文化協会事務局障害学習課。弱らない生活を送ろう。リハビリテーション専門職訪問事業を利用しましょう。足腰が弱ってきた、動くのが億劫になってきたなど年齢のせいにしていませんか？リハビリテーション専門職、理学療法士または作業療法士が自宅を訪問し、最大8回、生活機能の弱りを改善するアドバイスをします。利用には要件がありますので、まずはお問い合わせください。対象、65歳以上で生活機能の弱りのある方。生活機能の弱りは地域包括支援センターがチェックを実施します。問い合わせ、高齢福祉課地域包括ケア推進室またはお住まいの地区の地域包括支援センター。二次元コードがあります。レジャー農園利用者募集中。レジャー農園に37区画7月1日現在の空きがあります。利用料1平方メートルあたり200円、1世帯2区画まで。問い合わせ商工農政課。暮らしの情報お知らせ。25ページ。個人事業税第1期分の納付をお忘れなく。8月中旬に県から納税通知書をお送りしますので、納期限までに納付をしてください。納税通知書には第1期分と第2期分の納付書を同封しますので、お間違いのないようにご注意ください。第1期分納期限9月2日月曜。問い合わせ愛知県名古屋北部県税事務所。課税第1課県民税事業税第2グループ。電話 052-531-6304。 ダイヤルイン。二次元コードがあります。県営名古屋空港からのお知らせ。お盆期間中は空港駐車場が満車になり、駐車できない恐れがあります。空港をご利用の際は、公共交通機関もご利用ください。問い合わせ、名古屋空港総合案内所、電話 28-5633、午前7時から午後9時。子供でも簡単に支払えるネット通販にご注意。買い物時にお金がなくても先に商品を手に入れ、後からコンビニなどで代金を支払うコンビニ後払い決済はネット通販でよく利用されています。決済サービスによっては電話番号などの簡単な情報だけで利用できるため、クレジットカードなどが持てない子供でも利用できるものの、代金を支払えなくなるトラブルが見られます。トラブルに遭わないために、コンビニ後払い決済を使う際は、必ず親権者などの同意を得た上で、代金を自分で支払えるかどうか確認しましょう。ネット通販を利用する際は、契約時、解約時の条件や契約内容をよく確認することも大切です。ルールなどを家族でよく話し合っておきましょう。未成年取り消しができる場合がありますので、お困りの際にはお気軽に消費生活センターにご相談ください。北名古屋市消費生活センター。 毎週火曜から金曜日、受付午後1時から4時、西庁舎1階。内容、資格を持った相談員により、問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。消費者ホットライン、電話188、局番なし。お近くの市町村や都道府県の消費生活センターなどの窓口を案内します。同日祝日を含む。消費者トラブルフェイクサイト。自分でトラブル解決には、次の二次元コードで検索してください。二次元コードがあります。国民健康保険証を送ります。新しい保険証を8月中旬に世帯主宛に簡易書き留めで郵送します。郵便局員から対面での受け取りをお願いします。郵便局の転送サービスをご利用の方は郵送できかねますので、8月中に市役所まで取りに来ていただくようお願いします。今回お送りする国民健康保険非保険者証保険証の有効期限は令和7年7月31日です。なお、後期高齢者医療制度への移行や在留期限を迎える外国人の方などで有効期限が短い場合があります。今までの保険証は9月1日以降に破棄してください。マイナンバーカードを保険証として利用できない医療機関などで受診するときは、新しい保険証を提示してください。また、保険証の裏面に、臓器提供意思表示欄を設けてありますので、ご利用ください。問い合わせ、国保医療課。全国家計構造調査にご協力をお願いします。10月から11月までの2ヶ月間、全国家計構造調査が実施されます。この調査は、日々の収入や支出などをご回答いただき、国民生活の実態を明らかにするものです。調査結果は、社会保障や福祉政策の検討など、国民生活に身近な政策に役立てられます。対象地域の世帯には、8月から調査員賞を携行した調査員が事前調査のためにお伺いし、世帯員数などの確認を行います。その後、基準にのっとって抽出し、調査対象となった世帯には、調査員が調査票の配布に伺います。回答方法は、安全で便利なインターネットの利用を推奨しています。詳細は、二次元コードよりホームページをご確認ください。調査した内容は、統計の目的以外に使用することはありませんので、ご協力をお願いします。問い合わせ、政策調整課、二次元コードがあります。子宮頸がんワクチン、HPV ワクチンについて、平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの方の接種期限は、令和7年3月31日まで。接種を希望する方は、早めに接種をご検討ください。接種は合計3回で、完了するまでに約6ヶ月間かかります。接種には予診票が必要です。紛失など予診票がない場合は、お問い合わせください。問い合わせ、保健センター。夏休みを利用して、予防接種を済ませましょう。小学6年生の方には2種混合ワクチン、女子には子宮頸がん、HPV ワクチンも同装。4年生の方には日本脳炎2期の案内を郵送しています。また、年長児、小学校入学前の1年間は MR 2期の接種対象です。まだ接種のお済みでない方は、長いお休みの間にぜひ接種してください。問い合わせ、保健センター。介護保険の利用者負担の軽減制度。介護保険には住民税非課税世帯の低所得の方を対象に施設やサービスを利用できるように負担額を軽減する制度があります。預貯金などの要件や軽減額など詳しくは市ホームページでご確認ください。負担限度額の認定制度、居住費、食費の軽減。低所得の方の介護保険施設利用が困難にならないために、介護保険施設への入所やショートステイを利用した場合の居住費、滞在費や食費の負担額を軽減する制度です。 社会福祉法人などによる利用者負担の軽減制度、社会福祉法人などの介護保険サービスを利用している低所得の方で生計が極めて厳しい状況にある方は、負担額の一部が軽減される場合があります。軽減を受けるには、銀行などの通帳の写しなどを持って、事前に市へ申請し、負担限度額認定証や社会福祉法人等利用者負担軽減確認証の交付を受ける必要があります。問い合わせ、高齢福祉課。寄付をいただきました。ありがとうございました。匿名の方から地域猫活動推進のために100万円を寄付していただきました。問い合わせ、環境課。株式会社一和様から市民サービス向上のために ESTUS-S+ ソーラー充電式ヘッドフォンタイプ集音機10台を寄付していただきました。問い合わせ総務課。現況届、所得状況届の提出をお忘れなく。特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、愛知県在宅重度障害者手当を受給している方へ市役所から書類を発送します。必要書類を添えて社会福祉課東庁舎へ提出してください。提出は毎年必要です。提出期間、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、8月9日金曜から9月11日水曜、愛知県在宅重度障害者手当、8月1日木曜から8月30日金曜、問い合わせ社会福祉課。測量調査を実施しています。雨水、出水、浸水想定区域図の作成のため、測量調査、地盤溝水路調査を実施しています。調査員は測量法に基づき、市が発行した身分証明書を携行しています。測量調査は道路、水路で行い、作業中は安全に留意し実施します。一部通行の支障になる場合もありますので、ご理解、ご協力をいただきますようお願いします。問い合わせ、下水道課。西常設資源集積所の利用の際は、モラルある行動を。西常設資源集積所、ジャンボプール北川駐輪場では、特に、同日祝日において、駐停車車両により道路が混雑し、歩行者、自転車の通行など、交通の妨げが起きています。車でお越しの際は、駐車場を利用するなど、モラルある行動をお願いします。問い合わせ、環境課。写真、西常設資源集積所前の様子、1枚。市内商業施設で、マイナンバーカード申請ができます。マイナンバーカードの作成に必要な写真撮影と申請の代行を実施します。対象、市内在住の方、8月17日土曜、18日日曜、午前10時から午後4時、吉津屋ワイストア西春店、8月24日土曜、25日日曜、午前10時から午後4時、吉津屋死活店、持ち物、免許証や保険証などの本人確認書類。問い合わせ、市民課。下水道が利用できる区域の皆さんへ、一日も早い下水道への接続をお願いします。市では快適な環境づくりを目指して、下水道の整備を積極的に進めています。皆さんが下水道に接続すると、悪臭や害虫の発生が少なくなり、生活環境が良くなります。また、側溝や河川がきれいになることにより、自然環境を守ることにもつながります。下水道の役割をご理解いただき、早期の接続にご協力ください。問い合わせ、下水道課。子どもの人権110番、強化週間。いじめ、体罰、虐待など、子どもの人権に関わる悩み事や、心配事などの相談に電話で応じます。相談内容についての秘密は固く守られます。一人で悩まずご相談ください。8月21日水曜から27日火曜午前8時30分から午後7時、土曜日曜は午前10時から午後5時、 相談専用電話 0120-007-110、 問い合わせ名古屋法局人権擁護部、電話 052-952-8111。 地域職業相談室の閉鎖。12月27日金曜をもって相談室を閉鎖します。令和7年以降の職業相談紹介は最寄りのハローワークをご利用ください。問い合わせ商工農政課。青年貢献制度無料相談。青年貢献制度は認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方を法律面や生活面で保護する制度です。リーガルサポート愛知支部の司法書士が相談に応じます。8月21日水曜午前10時から正午。ところ申し込み、西部南地域包括支援センター。電話 54-5571。市商工会の税無料相談。9月5日木曜、24日火曜、午後1時30分から4時30分。市商工会館。内容、基調指導、消費税インボイス制度相談。対象、事業所得者。申し込み、予約制、開催日の1ヶ月前から電話で市商工会。電話 25-0001 へ。行政相談。総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が、行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。8月22日木曜、午前9時から11時30分、面談室1、西庁舎、行政相談委員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元之、問い合わせ、総務課。職業適正検査、就職相談。職業適正検査50分。適正診断システムにより、あなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先50分。書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内などをします。8月21日水曜、9月18日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで、社会福祉協議会本所小会議室。対象、就職活動中の15歳から49歳の方、または保護者の方。申し込み、名古屋若者サポートステーション、電話 052-700-2396。 問い合わせ、商工農政課。なお、検査で知り得た個人情報は他の目的には使用しません。障害者福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、28ページ。相談名、障害者のための就職相談。時、祝日、休日は除く、月曜から金曜、9時から17時。ところ、問い合わせ、申し込み。尾張中部障害者就業生活支援センター。電話 052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読みます。弁護士による法律相談、予約制、一組につき30分。8月15日木曜、9月12日木曜、9時から12時。社会福祉協議会本所相談室。8月22日木曜、9時から12時。総合福祉センター萌の丘1階支援センター相談室。どちらも予約受付は8月5日月曜から。司法書士相談予約制、一組につき50分。8月20日火曜、13時30分から16時20分。予約受付、8 8月5日月曜から8月16日金曜、総合福祉センター萌えの丘1階支援センター相談室、9月3日火曜13時30分から16時20分、予約受付8月5日月曜から8月30日金曜、社会福祉協議会本所相談室、司法書士相談については受付期間に予約が入らなかった場合は開催しません。不動産取引の悩み事相談、8月15日木曜13時から16時、社会福祉協議会本所相談室、いずれも問い合わせ申し込み社会福祉協議会本所、電話 25-8500。 消費生活相談、火曜から金曜受付13時から16時、ところ問い合わせ申し込み消費生活センター西庁舎、電話 22-1111、 原則お住まいの市町村での受付となります。求人情報提供、職業相談、紹介、月曜から金曜、9時30分から17時、ところ問い合わせ申し込み、北名古屋市地域職業相談室、社会福祉協議会本所内、電話 24-8689。 男女共同参画を阻害する権利侵害の相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ申し込み、まちづくり推進課西庁舎、市民活動相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ申し込み、まちづくり推進課西庁舎、校長相談、市行政一般、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ申し込み、秘書広報課西庁舎、外国人生活相談、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ申し込み、国際交流協会西庁舎、電話 22-1111。 いずれも予約制の相談については当月3日、祝休日などの場合は翌日以降最初の平日から受付を開始します。
フォトレポ、フォトとレポート、29ページ。フォトレポ、フォトとレポート、6月14日、いくつになってもウィズテニス、第35回年リンピック笑顔の愛媛2023テニス交流大会で2位グループ優勝を果たした山岸正夫さん、矢部野英二さんが市長を表敬訪問しました。山岸さんは30歳、矢部野さんは25歳からテニスを始め、テニス歴はおおよそ40年余り。名古屋市高等学校の教員として同僚でもあったお二人は、定年退職を機にダブルスを組んで以来10年間、共に様々な大会で戦ってきました。今後の目標について、充実した人生を過ごすツールとしてこれからもテニスを続けていきたい、と笑顔のお二人。市長は継続していくことは力になることを改めて実感しました、とねぎらいました。写真、市長と山岸さん、矢部野さんの3人の写真を掲載しています。写真説明終わり。6月20日、4人の剣士いざ日本武道館へ、第58回全国道場少年剣道大会に出場する小森春人さん、四葛東小4年、水町恵美さん、四葛西小4年、高野大和さん、四葛小5年、脇園太田さん、天神中3年、 の4人が市長を表敬訪問しました。水巻さんは就学前から、小森さん、高野さん、脇園さんは小学校低学年から剣道を始め、現在は市活武道館に所属しています。今年4月に開催された愛知県大会で、小学生の部3位、中学生の部ベスト8という好成績を残し、全国大会への切符を手にしました。市長はますます頑張って、ぜひいい剣士になってほしい、いい結果を楽しみにしています、とねぎらいの言葉をかけました。写真、市長と道着を身につけた小森さん、水町さん、高野さん、脇園さんの5名の写真を掲載しています。写真説明終わり。7月1日、コラボスナックサンド大盛況。7月の1ヶ月間、期間限定で販売したフジパン、ご当地グルメスナックサンドとのコラボ商品。皆さんは食べられましたか？発売日には、早速、市内スーパーの店頭に並び、手に取るお客さんもいらっしゃいました。市では LINE やホームページのほか、歴史民俗資料館に特別ポスターを掲示し、販売を盛り上げました。また、7月9日放送の中京テレビ、ジップ中京、11日放送のラジオ番組、FM 愛知、モーニングブリーズ内、ミーツマイ愛知、地域の魅力発信コーナーで取り上げていただき、市長や担当職員が電話インタビューで出演、メディアで商品の PR 活動を行いました。写真、フジパンとのコラボ商品のポスターの写真を掲載しています。写真説明終わり。7月3日、いざという時、自分を守ろう。鴨田小学校で4年生を対象に、セルフディフェンストレーニングが行われました。知らない人とは両手を伸ばしても届かないくらいの距離を取ること。プライベートゾーン、水着で隠れる部分は、触られたり見せられたり傷つけられてはいけないこと。ランドセルや腕をつかまれた時の逃げ方など、自分を守る知識を紹介。体験ではペアを組んで逃げ方を実践し、児童はこれならできると思うと笑顔を見せました。この教室は母の会が市内各小学校で開催。母の会の小川さんは、怖い思いや不安な気持ちを感じた時には逃げるのが一番、そして必ず先生や大人に話して、呼びかけました。写真、セルフティフェンストレーニングで身を守るための逃げ方の実践の写真を掲載しています。写真説明終わり。食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯、発生状況、編集後期、30ページ。食会さんのおすすめレシピ、ボリューム46。さつまいもときゅうりのヨーグルトサラダ。材料、2人分。さつまいも、2分の1本、120グラム。きゅうり、2分の1本。塩、少々。A、プレーンヨーグルト、大さじ2。粒マスタード、大さじ2分の1、蜂蜜、小さじ2分の1。作り方、1、 さつまいもは1センチ角に切り、5分程度水にさらす。水気を切り、耐熱容器に入れたら、ふんわりとラップをかけて、電子レンジ600ワットで3分加熱する。2、1のさつまいもの水気を切り、粗熱を取っておく。3、きゅうりは1センチ角に切り、塩を振る。しんなりしたら水気を切る。4、2のさつまいもと3のきゅうりと、A、プレーンヨーグルト、粒マスタード、蜂蜜を加え混ぜ合わせ、器に盛り付ける。出店、一般財団法人、日本食生活協会、働き世代のための生活習慣病予防より。写真、お皿にこんもりと盛られた出来上がりのサラダの写真を掲載しています。写真説明終わり。食会さんからの一言。マヨネーズの代わりにヨーグルトを使うことで、いつもよりヘルシーに。さつまいもときゅうりの異なる食感が楽しいサラダです。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会事務局保健センター。公共施設利用オンライン抽選。変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。窓口でお支払いの場合、開館日時にご注意ください。施設対象月、受付期間、抽選発表、入金期限の順に読み上げます。総合体育館、11月分、受付期間、8月7日水曜から11日日曜、窓口申請、午前9時から午後5時、抽選発表、8月13日火曜、午前10時、入金期限、8月19日月曜、総合運動広場グラウンドテニスコート、11月分、名古屋芸術大学アートスクエア、大ホール、令和7年9月分、小ホール、展示室、展示コーナー、令和7年3月分、上記以外12月分、コミュニティセンター、西庁舎併設、12月分、受付期間、9月1日日曜から5日木曜、窓口申請、休館日を除く、午前9時から午後5時、抽選発表、9月7日土曜、午前10時、入金期限、9月13日金曜、窓口入金は休館日を除く、午前9時から午後5時。公共施設利用抽選会、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。白木天神中学校夜間照明グラウンド、新川東部浄化センターサッカー広場、浸水運動広場、9月分、受付日時、8月3日土曜、午前8時30分から40分、総合体育館大小会議室、学校施設、テニスコート、体育館。9月分。受付日時、8月3日土曜、午前9時から10分。総合体育館、大小会議室。市内の交通事故発生状況。西比谷島警察署調べ。令和6年6月。死亡事故0件0人。累計0件0人、人身事故26件32人、累計121件145人、物損事故 165件、累計1028件、人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況、西宮島警察署調べ。令和6年6月、侵入等、空き巣忍び込み等、1件、累計12件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等、11件、累計58件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等、12件、累計90件。編集後期、改装法を地域に取り入れたのは日本初。思い出して語り合うことで、認知症の予防にも効果的です。あんな話題、こんな話題、初対面の人とでも意外な共通点が見つかり、気心の知れた仲間ができるかもしれません。人生をより生き生きと豊かに過ごす、そんな取り組みです。岡野。市民記者レポート、ハンズ、31ページ。市民記者レポート、ハンズ、ボリューム206。歯と自分を磨こう。鴨田小で全国小学生歯磨き大会。四谷光子記者。6月4日から10日は、歯と口の健康習慣。小学生の時期に歯の大切さを学ぶ全国小学生歯磨き大会は、日本学校歯科医会などが主催し、今回で81回を数えます。鴨田小学校医の歯科医師、天野金次さんは、教育の一環として広めたいと主催者に参加を打診。学校と調整しながら、6月5日、5年生を対象に、学級活動の時間を利用して開催しました。市では初めての試みです。児童たちは主催者が作成した DVD 映像を鑑賞して、クイズに回答したり、配布された歯ブラシとデンタルフロスで実際に歯磨きの練習をしながら楽しく学びました。歯は一生使うもの、大事にしてほしい。早寝早起き、朝食、食後の歯磨きなど、基本的な生活習慣をしっかりと身につけて、と天野さん。参加児童は、歯肉炎の話や正しい歯磨きの仕方など、いろいろ勉強になりました。これからの生活に役立てたいと思います、と話してくれました。歯磨きは虫歯や歯周病などを予防するだけでなく、生涯にわたる体と心の健康づくりのために大切なこと。この有意義な大会が各地の学校で開催されるといいなと感じました。写真。教室で小学生に歯の大切さを知ってもらうため、歯科医師が正しい歯の磨き方の指導や説明をしている写真を4枚掲載しています。写真説明終わり。身近な話題を市民の皆さんへ。あなたも市民記者になりませんか？市民に親しまれる広報づくりを進めるため、地域の隠れた情報を市民に紹介していただく市民記者を募集します。写真撮影や取材活動などに関心のある方は、ぜひご応募ください。応募資格、市内在住、在勤、在学の18歳以上の方。職務、広報北名古屋への取材記事、写真などの提供。年に数回の会議などへの参加。募集人員、10人程度。謝礼、 予算の範囲内で支給します。任期移植の日から令和7年3月31日まで。選考方法、地域、職業、年齢などのバランスを考慮し、特に記者活動に意欲的かつ適任である方を選任します。申し込み所定の応募用紙、西庁舎秘書広報課にあります。市ホームページからもダウンロードできます。2、必要事項を記入し秘書広報課へ。写真、市民記者に必要のカメラと取材活動の写真2枚を掲載しています。写真説明終わり。広告面、財源確保のため有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは直接広告主へお願いいたします。4件の広告を紹介します。1、弁護士法人心、所属弁護士45名以上、交通事故損害賠償額、行為障害適正等級、過払い金、遺言書、障害年金、無料診断サービス、電話相談、テレビ電話、相談対応、新型コロナウイルス対策実施中、他に、岐阜、名古屋、栄、豊田、東海、津、松坂、東京、大阪の事務所もどうぞ。総合受付、平日9時から21時、土日祝9時から18時受付、夜間土日祝相談可能、要予約、フリーダイヤル 0120-240-348、QR コードがあります。ご利用ください。2、司法書士、松田浩一事務所、相続、贈与、土地、マンションの名義変更、遺言書の作成、相続登記、成年後見、遺言寄付、離婚、抵当権抹消、ご相談ください。初回相談、見積もり無料、完全予約制、西春小学校の西門のすぐ前。予約電話受付時間、月曜から金曜、9時から17時。電話0568-23-6022。土曜、日曜日も相談できます。ただし、金曜までに要予約。難しい法律をわかりやすくご説明します。わからないことはお気軽にお尋ねください。ホームページもご利用ください。3、ひでびそう住宅リフォーム、創業35年の経験と実績、リフォーム、増改築、フルリノベーション、お任せください。リビングからキッチンへ、キッチンからダイニングキッチンへと、ビフォーアフターの写真でご紹介しています。住所、本店は北名古屋市高田寺東の川84、豊山店はエアポートウォーク2階、無印良品さん隣、電話フリーダイヤル 0120-24-7577、 ホームページはQR コードがあります。ぜひご利用ください。住宅リフォームのひでびそうでした。4、ケールフェンシングアカデミー。初めてのフェンシング体験会が8月2日から27日まで行います。遊びに来てね。ご予約の方はこちら、QR コードがあります。ご利用ください。2024年9月オープン。ケールフェンシングアカデミー。住所、春日井市、勝川、新町、1-27。写真、小さな低学年の男の子がユニフォーム一式を着用。 マスクをして剣を持った姿の写真を2枚掲載しています。写真説明終わり。これで広告を終わります。編集発行、北名古屋市役所総合政策部秘書広報課。郵便番号481-8531、愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話0568-22-1111、ファックス0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。 これで広報北名古屋令和6年8月号を終わります。録音は音訳ボランティア、鳩でした。